尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ。こんばんは、尾形健太郎です。この番組は毎週ゲストをお迎えし、その人の人生のターニングポイントを語っていただきます。ここでしか聞けないお話や人生に役立つメッセージをお届けします。今回のゲストは先週に引き続き YouTuber 水溜りボンドのカンタさんです。もうね、先週聞いた方は分かると思うんですけど、もうガチガチのクリエイターで、YouTuber の中でもちょっと特別な、ちょっと変わった存在なのかなと僕は思ってます。でそんな人がね、こうみんなを楽しませるためにひたすらクリエイティブを作ってるのに、どういう人間になったらこんな人になるんだろうっていうのをね、ぜひターニングポイントからいろいろお伺いしたいなというふうに思っています。それでは尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ、最後までお付き合いください。
AM1008FM933 ABC ラジオ、尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ。
それでは早速ゲストの方をご紹介しましょう。前回に引き続き水溜りボンドのカンタさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、なんかね、前半戦も喋ること多すぎて全然足りなかったんですけどもう後半も確実にもうすでに足りないんだろうなって思ってる
いや嬉しいです、こうやって呼んでいただけて光栄です。
前喋った時3時間ぐらいもずっと喋ったもんね。
いや本当に、でも僕嬉しいんすよね、やっぱりこの、なんて言うんだろう、僕らの業界とまたちょっと違うマインドを持たれてる方とか、なんか年上の方に話聞いてもらうのって、いろいろこうモチベーション上がるんで、なんかワクワクしてきちゃいました今日。
いや嬉しい。そうですね。いやなんかね、もともとその出だしはね、なんかボイシー聞いててくれてて。
あ、そうですそうです。
そうそう。
内藤さんのボイシーを。
うん。
はい、ね、お会いさせていただいて。
で、なんか面白いことしようよって話とかね、いろいろしてて、したらなんか飯食いに行こうよっつって。
そうです、ね。
そう、ひたすら喋ってるみたいな感じになったんですけど。まあそのうちね、ちょっとね、ボイシーもぜひね、やってもらいたいね。
は
い、
あ、もちろんです、もちろんです。
う
ん、で、
このオールナイトニッポンやってた時は、どれぐらいの期間やってたんですか？
2年ですね。
そっか、その時は、こう自分のネタとか考えてきてたんですか？放送作家さんが結構。
いや、作家さんもいて、とんでもない空気でした。
何が？
試合みたいな。公式戦みたいな。
戦いだったんや。
ずっと憧れてたものなんで、面白くなかったらどうなっちゃうんだろうとか、
確かに、
なんか YouTuber なんてやっぱとか思われてるんじゃないかなみたいなんで、
それは怖いかもな。
変なマインドになっちゃってたなって思いますね。
2年も
序盤とか、序盤ですね、1年ぐらい、序盤の1年。
そっか、
そんな感じで。ただまあ1年ぐらい続けた時に、なんかそんなに全員敵じゃないし、なんなら全員味方だったかもって思った時があるん
です1年間敵だと思ってたわけで、
なんかどっかで、なんかやられんじゃねえかなとか、例えば、そのフリートークでトミーがした時に、第1回の時かな、なんかその作家さんにこういう話があってこうでみたいな、で夢の話をしてたんですよ、でなんかいいじゃんみたいになって放送でした時に、なんかあんまりラジオで夢の話って良くないらしいんですよね。
へえ。
なんか、っていう、なんかルールみたいなのがあるらしくて、要はその、何が起きてもいい話じゃないですか。夢ってこんなことあったんだよって言いたい放題なんで、なんかあんまり跳ねないとされるみたいなルールがあるらしくて、そしたらやっぱ夢の話をしたら、リスナーさんからのメールで、まあなんか、誰々の芸人さんも夢の話すんなって言ってたぞみたいなのがめっちゃ来て。
めっちゃ来るんだ。
で、要は作家さんはそれ見越してやってんすよ、でそれをどう切り返すかっていう、その素人っぽいけど、焦るのが多分面白いって思ってくれてたんですけど、その時まだ信頼できてない僕らからしたら、意地悪されてるみたいな恥かかされたみたいになって、でトミーと帰りの車で、なんかしょうがないよみたいな、俺ら知らねえもんみたいな、でもなんか本当は、それこそ関係性が続くにしたがって、YouTuber がそつなくラジオやって何が面白いんだっていう話なんですよ、要はなんか全然喋れないし、でもラジオ好きなんだよっていうのが愛されるポイントだと思うんですよね。
確かにね、そうだわ。そんなそつなくピッてやってじゃあ終わりです YouTuber です。
そうなんですよ。なんですけど、僕らはなんか2人でオールナイトやるってなったら、なんか憧れの芸人さんみたいに、なんかちょっとかっこいい感じで笑い取ろうとしちゃってて、なんかいつもよりちょっとツッコミ強めに言って、なんでやねんみたいな感じの、なんかもう何をお前らやってきてんだよみたいな で、YouTube と全然違う感じでやっちゃってたんですよ。
ああ、なるほどね。
だから、なんか多分そういうのも合わなくなっちゃってて。
それでも次の年もやってくれって言われたのは良かったですね。
そうですね。でも、多分聞いてくれてる人たちがすごい応援してくれてたんで、日本放送さんもそれで、じゃあやってくださいって言ってくれたんですけど、それこそいろんな問題が起きた時があったんで、僕のコンビとして。で、その3日後ぐらいにラジオあったんですよ、オールナイト。で、どうなるってなって、僕一人でやることになって、2時間深夜。
でもラジオの一番見せどこじゃないですか。何かあった時の後のラジ
オ。そうなんですよ。で、みんな、すっごい大人の人もいつもより多いんですけど、ちょっと何が起きるんだろうみたいな顔してるんですよ。要はもう、ピンチをみんなで生放送で乗り越えようっていう、その熱量を、まあ、ファンの人もすごい応援してくれてたんで、それ感じた時に、本当に味方しかいないんだなって思ったんですよね。
なるほどね。
もうなんか、やれることやるしかねえ、みたいな。なんで、なんか楽しかったっすね。
なるほどな。じゃあ、だいぶ脱皮して、
脱皮しました。
2年目行って、終わったと、
はい。すぐ終わりました。
なんでだろう。ちょっとそれはね、また。
でも2年やらせてもらえたのも、なんかすごい、長いくらいだったのかなって思いますね。
なるほどな。というなわけで、ちょっとまた話が伸びちゃったんですが、実はターニングポイントを聞いていきたいなと思ってて、今までの人生のターニングポイントって何回ぐらいあったんですか？
ターニングポイント、そうですね、多分一つ目は、中学生の時に、ごっつええ感じにハマったことですね、多分。
あ、もうテレビで。
僕らの時はもうやってなかったんで、兄が深夜にガキの使いを見てたんですよ、僕が小学6年生ぐらいの時11時から、でいつもだったら寝てるんですけど、なんか寝れなくて水飲みにリビング行ったら、なんか結構あんまり寡黙な兄貴だったんですけど、爆笑してて、
あの寡黙な兄貴が
何がなんだこの11時にやってる番組はと思って、水飲みながらちょっと見てたんですよ、そう、めっちゃ面白いかもしれないみたいな、なんかイメージ7時とかゴールデンタイムにやってる番組が一番面白いのかなって子供ながらに思ってたんですよ、
ね、
そら11時にやってるガキの使いめっちゃ面白いし、僕ら的には僕らの世代は、ダウンタウンさんってヘイヘイヘイとか、
はいはい、
ダウンタウンデラックスとかのイメージなんで、MC のイメージだったんですよ。
確かにね、もうちゃんとこう固いところにいるけど、
そうですよ。でガキの使い見たら、この人たち超面白くないと思って、でそこから DVD 借りて、でもこっつええ感じっていうのがあるらしいっていうので、全部 DVD も
う借りたんだ。
借りて、
そんな11時のテレビも見てない子供がDVD 全借りって結構すごいですね。
いや、おかしくなっちゃったんですよ、その時に、
全力投球して、
はい、で中学の時とかもう周りの友達と話が合わない、爆笑レッドカーペットをみんな見てる中で、お風呂にまで持って行って、ごっつええ感じ見てたんですよ。
何回も繰り返し見てんだ。
そうなんですよ。で、自分の好きなやつとかをまとめて見たりとか、こういうシリーズとかノートにまとめてこういうのが、みたいになってっちゃって。
ノートにまとめるんですか？
はい。まっちゃんがこういう時のやつは絶対面白いとか。なんかもう、それこそ DVD になってないやつもネットで漁って探したりとか。どんどんなってって、それがなかったら多分こんなことにはなってないというか、
なるほどね、兄貴のせいだ。
兄貴のせい
じゃあ兄貴とごっつええ感じでこれも
変わったかもしれないですね。で、高3ぐらいの時に、これ後からその視聴者さんが見つけてきた、なんか僕が昔使ってたメールアドレスを探し当てた人がいて、相方募集掲示板っていうお笑い掲示板みたいなとこ、マジで忘れてたんですよ、嘘じゃなく、そこになんか高校生の漫才グランプリみたいなのがあったんですよ当時、で出てないんですけど、なんかそれで優勝できるネタあるんで才能あるやつ来い
めっちゃ上からやん。
めっちゃ上からで、でネタとかも書いたことないのに
マジで
なかったんですよ、でもハッタリで、俺は面白いんだ。でも、なんかもう、鬱屈としてもう溜まっていっちゃってたんですよ、そのむっつりが。
なるほどね。めちゃめちゃむっつり溜まってる高校生じゃないですか。もう。
本当ですよ。で、それをやって、で、それをこう、ファンの人にやられた時に、フラッシュバックして、一人会ってんですよ、僕。
その掲示板で
相方募集掲示板で、うん、あって新宿の神社で待ち合わせしてるんですよ、うん、もうすっごい、うん、いや漫才の練習といえば僕神社じゃないかみたいな
形から入るな。そう、なんか会った人神社でお会いして、
はい、で、うん、好きな芸人さん誰みたいな、うん、なんかもうちょっと偉そうなんですよ、
うん、
そのまっちゃんの門下生みたいな感じの気持ちなんで、
うん、こっちからは、
ね、英才教育受けて
松本派だからみたいな、
はい、
うん、
で松本信者みたいなの、
うん、
で僕らの世代にはほとんどいなかったと思うんですけど僕は完全にそうだったんで、うん、なんかどういうの好きなんみたいな、
うん、
でこうみたいな、
うん、
で、あ、え、ダウンタウンとかどんぐらい知ってるみたいな、
うん、全然ね喋ったことないダウンタウンは俺は知ってる、
ちょっと知ってたんですけど、うん、え、じゃあゴッツで好きなコント何みたいな、
うん、
で、いや、あれあんま見たことないみたいになった時に、うんうん、あ、もう組む必要ないなな
るほど、もう自分の知識でどうやってたわけですね、う
ん、最悪ですよね。だからその時のね、うん、その方がもし見てたら、ね、僕謝りに行かなきゃいけないんで、うん、で大学でお笑いサークルに入るんです。
あ、とうとうデビュー戦じゃないですか、
はい、で、うん、そのお笑いサークルの入り方も、うん、すっごいしょうもなくて、
うん、
あの中高大と同じ学校に通ってた、うん、なんかお笑い好きのやつがいるんですよ。すごいその、うん、なんて言うんだろう、一発ギャグとか全然やるタイプの野球部のやつ、
はいはいはい、ちょっとみんなの前ではしゃいじゃう
はしゃぐやつがいて、
うんうん、
そいつと、まあ、ある程度仲良かったんで、うんうん、そいつに、うん、なんか、え、お笑いサークル、うん、大学にあるらしいけど行ってみたら、
そいつネタにして、
はい、
そいつはじゃあクラスでもはっちゃけたりとかしてボケたりとかしてる中、は
い、だお笑い、
むつりカンタはクラスでそんなに目立たずいるわけです
ね。もう目立たないです面白いとかじゃない感じ、うん、でもそいつは、うん、中学から知ってるんで、うん、あ、多分話してたんですよ、俺めっちゃお笑い本当は好きなんだよ、
うんうんうん、
で全然やりたくない、俺は入んないけど、
うん、
お前入ったらいいんじゃないの
みたい
なって感じで行ったら、
うん、
まんまと、うん、ちょっと一緒にやりたいわみたいに言ってきたんですよ。
なるほど、
コンビ組みたいし、
うんうんうん、
で中学からやってくれてるからな、知ってくれてるしって言われて、うん、じゃあ一応行ってみるみたいなな
んかあれやね、中高男子校だったんですけど、それで女の子と全く話したことないのになんかちょっと気になる子があそこ座ってるとかしたら友達に、お前あの子声かけてみたらみたいな感じで、
いいじゃん、
そうそう、でなんか、いや一緒に行こう、しょうがない、じゃあ一緒に行ったるわみたいな、
うん、もうすっげえしょうもないですね、うん、そう考えると。で、
うん、
入った、入って、
うん、
でそれこそ真空ジェシカさんとかがいたんですよ、
はいはい、
上に
同じサークルに、
サークルで、
うん、
でもうすごいじゃあもう芸人さん大リスペクトなんで、
うん、
すごい嬉しいし、
うん、
でやっぱ新入生ともなるとみんな初めてネタ書くんですけど、うん、その頃には僕裏でやっぱいっぱい書きたいっていう欲もあったんで、
うん、
いっぱい書いてたんですよ。
だいぶ用意してたんですね。
だいぶもう一人だけ芸歴3年目で登場みたいな、
うん、
実践経験なし、
うん、実践経験なしでね、
はい、
もうむっつり3年をしっかりやったんですね。
でもう多分周りは緊張とかあると思うんですよ、人前に出る、
うんうんうん、
僕はもうここで人生かかってる、
うん、
今までの俺をここで試して、
うん、
ダメだったらもう俺には才能なかったんだって。
早いな、1打席目でもう将来決めるわけですね。
もう今までの俺の3年ちょうだい、うん、もう映画を上映するぐらいの感覚で僕はもう背負っていって、うん、でその時一番受けたんですよ、
カンタ劇場が。
はい、うん、まあそんだけやってたし、
もうソロで、
その
子と一緒に、
はい、
うんうん、
でそっから、お、なんかいいかもなって思って、うん、でそいつとは漫才、そいつが漫才しかやりたくないって言ってて、
うん、
で僕コントやりたかったんですよ、
うんうん、
でコントやろうよって言ってもなんか漫才がかっこいいからっていうタイプで、
うんうん、
でコントやりたいなっていう、うん、今度そのムラムラが出てくるわけですよ。
はいはいはい。
でその時に、
うん、
トミーが、
うん、
なんか一緒にやろうよって言ってきてくれたんで、
うん、
コントやりたいっていう、
うん、
っていうので水溜りボンドが結成されるんですよね。
なるほど。じゃあもうお笑い芸人コンビなんですね、そこは。
もともとは、うん、でトミーはごっつええ感じ見てたんで、
うん、
クリアして
る、クリアして合格だったんですねなるほど。
っていう感じで、う
ん、そっか。
でそこもだから一個、うん、ターニングポイントですね。
うん、
ですごくコントができることが嬉しくて、
うん、
でキングオブコントに出てみるんですよ。
あ、学生の時に。
はい。
うん。
で、やって、なんか、まあ、めちゃめちゃ滑ったとかではなかったんですけど、うん、これ俺、絶対、学生中に無理だって思ったんですよ。
うん。
で、すごいショックで、
うん、
その時の帰りに、トミーに YouTube やろう。
おう。
絶対たくさんの人に知ってもらわないと、何も始まらないと思うって言って、
うんうん、
YouTuber を始めるんですよ。
へえ、もう帰り道に。じゃあもう頭の中でもしかしたら、そのまま終わりできなかったら YouTube って道はあるかもしれないと思ってたんですかね。
なんか、結構真面目な性格なんで、うんうん、もう余命宣告されてるぐらいの感覚なんですよ。もう、自分はその時大学2年だったんで、うん、大学4年中はもう就活するだろうし、うん、大学3年ぐらいでも就活するんで、もうあと1年以内に何かをつかみ取らなかったら、芸人にはならない。
すごい、なんかそういう縛りを考えるんですね。なんか100万人にならなかったらもう YouTuber 行けないとか、そこで縛っては苦しみながら必死になるみたいな。
変態なんですよね。
変態。うん。今は何で縛ってるんですか？
今は、逆縛りですね。もう
どういうことやねん。縛るに逆あるんか
い。逆縛りになってきて、
うんうん、
こういう外出した時とかを、にパソコン持ち歩かないっていう、その、
うん、
要は縛りすぎちゃって、
うん、
毎日20時に6年間投稿し続けたんですよ、うん、1日も欠かさず、
うん、
縛りまくり。
確かに。
歩きながら編集したりとか、
うん、
友達と遊びに行ってもパソコン持ってってディズニーで、
うん、
でディズニーで編集したりとか、
うん、
でもしょうがなかったんですよ、もう毎日やるの、
うんうんうん、
でこのままだと、うん、俺の人生何をしてんのか分かんないし、
うん、
その楽しんでくれてるファンの人もいるんですけど、うん、やっぱ幸せになってほしいって思ってくれてるんですよ。
そうね。
要はむちゃくちゃな生活して、うん、幸せじゃなくなっていくのなんて面白くないじゃないですか、
うんうんうんうん、
だからこそ休みを作ってみようとか、
うん、
で、そっか、休みの日にパソコンを持たないで、うん、ゆっくりすることが一番苦しい逆縛りなんですよ。
あ、なるほどね。もうやらなきゃとかしたいって思うし、
だって楽しくてやってるんで、
う
ん、
でも結構その言ったら、じゃあ人生の中で初めの頃は何か目指すものに対してめちゃめちゃ苦しくてもやるっていうところから、なんか自分のその頑固な部分を外してタバコ吸ってみるなり、
はい、
なんかこう殻を破るみたいなことが今の人生のミッションになってるんですかね。
そうなんですよね、多分、
うん、
もう今は全くないですけど、その毎日やってる時とか、うん、企画困る瞬間あるんですよ。だって、はいはい、投稿した瞬間に次の日の買い出しをスタートして、
うん、
次の準備して編集してっていう。
あ、貯金なしの 毎日ネタ作って毎日放送なんですね。
はい、あの
自転車走
る。
完全に自転車走る。
ストックなし。
うん。
なぜなら、今日思いつく自分がギリギリまで考えたものが一番面白いはずだって思ってたんですよ。
う
ん、
マジで、すごいって取りだめもなし。
なしですね。
すごいな。
取りだめできる余裕あるんだったら少しでも粘っていい企画考えないとと思ってて、
うん、
でそれがやっぱどんどんこうプレッシャーになってきて、うん、なんか怪我した方がいいのかなとか思うようになっちゃった時あったんですよ。
あ、だいぶいっとるねこれ。
その時に、うん、あ、これも良くないわと思って、
うん、
そんなはずじゃないじゃないですか。
そんなはずない。
楽しいことなのに、
うん、
なんか何してもいいのかなみたいな。自分が犠牲になることだったら、うん、迷惑かけてなかったらいいのかなとかっていうマインドが出てきちゃってて、
うん、
あ、もうこれ逆縛り始めないとまずいなってい
う
ので、うん、休もうっていうので、
うん、
だから客観的に見たら、あ、カンタ今ちょっとリラックスして幸せになってきたのかなって思ってるかもしれないですけど、うん、もう今ギチギチに縛られてる。
確か、まあ、ある意味焦ってるんです。やらないといけないこととかをやる生活のところから、はい、ちょっとこうなんか時間に追われて宿題もあるのに、なんかプールの上でプカプカ浮いてる。
そうそうそうそう、
うん、
でも時間にも追われてないし宿題もないはずなんですよ、
うんうん、あ、じゃあ俺こんなことしてていいのかなみたいな焦りなんですかね。
そうなんですよ。で なんか仮想のその宿題みたいなのに追われてるぶってるだけで、
うん、
本当は宿題をやってんじゃなくて好きな勉強をやってたはずなんですよ、
うんうんうん、
学びたいから学んでたのをいつしかこう、うん、ここまでにこんだけやんないとダメだとかなってきてて、うんうん、だから立ち返ってる感じかもしれないですね。
そっか、それ10年後カンタさんは何になどうなってるんですか。
逆縛りはどうなんですかね。
しすぎたら全て解放してしまうかもしれないですけどね。
そうですね。でも今この芝逆縛りをさせてもらってて感じるのは、なんかそのロボットみたいになってってたんですよ、その決められた。それこそ20時になるときに、20時に毎日投稿してるせいで、なんかあもう20時だとか分かるんですよ、20時が。
おお、体内時計。
はい、もう6年間毎日欠かさずにやってるんで、喋っててもあそろそろ20時だってぴったり20時公開したりとか、そんぐらいまでロボットになっちゃってて、それが人間に戻ろうみたいなことで逆縛りをこうしてるんですけど、体の半分ぐらいもともとロボットだったんじゃないかっていう風に感じてるんですよ。
なるほどね。
要はそのロボット部分をこう綺麗にしていったら、あれここに関してはもう
ロボットだった、
もともとそうっぽいぞみたいな、左側は生身出てきたけど右側は俺もともとそうだったみたいになってるんで、一番心地いいところを多分探すんじゃないかな。
なるほどな。じゃあ、はい、ある程度サイボーグだったということが分かっていたっていうね。
そうですね。それがやっぱ好きで、その縛るのも好きだったっていう。
なるほどな。でも縛らなすぎるところにストイックになるとね、ちょっと服着るのもやめましたとかなんかいろいろ言われたらちょっと困るからね。いやそっか、面白いな。それでね、今こうやって今バランスを取りながら YouTuber としてもまだやっていって、はい、じゃあどちらかというとミッションがどうハッピーに生きるかっていうところに結構寄ってきてるんですかね。
なんか今僕が感じてるのは、なんかその YouTuber とはこうとか、自分はこうじゃなきゃいけないっていうところで、まだ20代じゃないですか。でももう大人だとも思うんですよ、で30自分何していくのかなって思ったら、それこそタバコ吸わないまま死ぬことって僕多分できたと思うんですよ、決めたことをやりきる、そういう性格なんで、でもそんなの面白くないなって思ってて、30の自分めっちゃ楽しみなんですよね、YouTube も絶対続けていって、その中で必要以上に自分を縛らないことで、また別のところで自分を縛れるというか、
また縛りたいのね。結局縛るのね。いやでも僕も僕今40過ぎたんですけど、10年ごとにコンセプトを決めて生きていこうっていうふうにしてて、10年経ったらレベル1に戻ったらいいなと思ってるんですよね。
でもそういう感
覚。でも挑戦と失敗いっぱいする10年目と、それからその成長とかなんかこうする10年とか、まあ、将来教育したいとか、でも毎回レベル1に戻っていいなと思ってて、
なんかそういう感じですね。なんか30になるときに、なんかレベル1に戻ったけど、なんか5つまではアイテム引き継げますみたいな感じで、持てるものって限られてるじゃないですか。
強みの何個かを持って次のレベル1できるっていう、
って感じなんで、じゃあ本当に今自分がやりたいこととかって何なんだろうっていうので、1回減らして、30から新しく何を持とうかができるのがすごいワクワクしてるですね。
楽しみ。いや面白いわ、はい、じゃあこの後カンタさんが道に迷った時にどういうふうにするのか選択をお聞きします。
笑いと同様の真ん中 ABC ラジオ尾形健太郎の道に迷えばおもろいもんへ。
それでは最後にカンタさんは道に迷った時にどういう選択をしてきたのか、道に迷えば〇〇の方へのフリップにその言葉をお書きください。
うわーどうしようかな、道に迷ったら、はい
はい、
お待たせしました。
それではお願いします。
道に迷えば、そういえば道というもの自体そもそもなかったと思う。
一番長いわ。
長い
ですか。なるほど。それどういう意味ですか。
いやなんか、いや僕その縛るみたいな話してたと思うんですけど、なんかそんなにこの道が正しいとか、こっちは失敗だとかっていうのも、なんか自分がそう思ってる、なんか意地になって頑固に考えちゃってるだけで、
自分で自分縛ってるだけだと、
縛っちゃってなんかこっちの道に行きたいとか、こうあってほしいって周りに思われてるだろうなとかってことなんじゃないかなと思って、
なるほど、
もう別に道
なんてないねんと、
前も後ろもない、
荒野の中に立っとるだけやと。
はい。
そっか面白いな。いやでもそれ聞いたらちょっと嬉しい人もいるかもな、これ。
全然進んでもない、もう誰もずっとそこにいるだけ。
いいなあ。ということで改めまして、カンタさんが道に迷った時の選択は、道に迷えばそういえば道というもの自体そもそもなかったと思うでした。
すいません長く
残念ながらここでお別れになります。最後にお知らせをお願いします。
はい、今水溜りボンド YouTube チャンネルにて、うん、無人島企画というものを多分アップロードし終えてると思うんですけども、全4話か5話ぐらいで無人島生活をさせていただいているというか、まあ毎年恒例なんですけど、かなりハードな感じでやってるんで、うん、もう喧嘩とかもあり、
うん、
もうすごいんで
面白そう、はい、ぜひ
見に行ってもらえたらなと思います。
はい、みんなね感想とかもぜひ送ってください。ということで2週にわたってお付き合いいただきましたが、いかがでしたか？
めっちゃ楽しいですね、はい、やっぱりあのラジオっていう、うん、こうやって喋るっていうこと自体、うん、まあ、僕ボイシーもそうですし、うん、ラジオも聞くのも好きなんですけど、うん、やっぱ特別な場所ですよね。
いや違うよね、しかも喋りだけっていう。
そうなんですよね、うん、なんかでオールナイトぶりぐらいにこうやって喋らせていただいてて、
うん、
なんか思い出しました、これやっぱ楽しいなというか。
楽しいよね、うん、すごい面白いよな。
すごい良かったです。
ということで、いや僕も楽しかった。ゲストは水溜りボンドのカンタさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
AM1008FM933 ABC ラジオ、尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ。ここで番組からのお知らせです。番組では皆さんからの質問や感想、喋ってみてほしいこと、お悩み相談などリスナーの皆さんからのメッセージを募集しています。道に迷えばおもろい方への番組公式ツイッターアットマークボイシーアンダーバー ABC の応募フォームか、番組メールアドレスに投稿してください。メールアドレスは道アットマーク abc1008.com、 道はアルファベットの小文字で MICHI です。ツイッターでもどんどん拡散待ってます。ハッシュタグ道に迷えばをつけて番組の感想を投稿して番組をどんどん盛り上げてください。さらにこの番組はラジオやラジコだけでなく、ボイシーや YouTube、ポッドキャストなどでもお聞きいただけます。過去の放送回もぜひお楽しみください。詳しい情報は道に迷えばおもろい方への番組ホームページをチェックしてください。 AM1008FM933 ABC ラジオ、尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ。尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ、エンディングの時間です。最後まで聞いてくれた皆さんありがとうございました。いやー面白かったね。やっぱストイックな人だからこそできてきた世界もあるのかなっていうのをすごく感じました。でやっぱりこういう方に会うとその人のクリエイティブとか出してきたものをもう一回見たいなと思ってしまうんで、またちょっと YouTube 確認しに行きたいなと思っています。最後にこの番組を応援してくれている個人スポンサーのご紹介です。今回の個人スポンサーは、記憶に残る旅を提供したい岡山市内にあるトーチアン本館別館の総集さんです。ありがとうございます。それでは尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ、また来週お会いしましょう。じゃあね。